岸本会でございます。
はい、お願いします。
はい、今回はですね、ちょっと注意喚起も兼ねた回となっておりまして、
はい、
こちら行きたいと思います、はい、教えて都市伝説。はい、ということで、うん、話したいことを話すコーナーなんですけれども、
はい、
注意喚起というのは何かと言いますと、はい、今かなり流行っていて、取り上げられているんですけれども、詐欺ですよ。
詐欺が今
また詐欺が出てきておりまして。
あ、全然知らなかった。
なんか いろいろさ、詐欺にも名前あるじゃないですか、
うん、
オレオレ詐欺
とか。あ、はいはい、そういうことね。
劇場型詐欺とか、
うんうん、ロマンス詐欺、
ロマンス詐欺
とか
いろいろありますけれども、
ね、
その中でもちょっと最近ですね、うん、よく聞くようになってきてるのが SNS 型投資詐欺というやつでして。
あ、聞いたことないかも。
あ、そうですか、
うん、
っていうのもね、まあ、本当に結構最近なんですよ。もう今年のもうここ数ヶ月の間でちょくちょく、うん、逮捕者とか、被害者とかがちょろちょろ出てきていて、うん、で、まあ、それがニュースになって公になってるってことなんで、はい、まあそれより前からは、まああったってことではあるんですけれども、うんうん、じゃあこの SNS 型投資詐欺っていうのはどんな感じのものなのかっていうと、
気になる。
もうシンプルですよ。その SNS を使って、相手をこう見極めていくわけですよね、その詐欺師たちが。で、
あ、騙せるやつを、
騙せるやつを見てい
くと。
で、それで何に興味が今あるかっていうと、
うん、
みんな投資に興味があるんですよ。
みんなやってるよね。
もう圧倒的にここ最近っていうか今年、
うん、
もう今までにないぐらい投資に興味を持ってる人が多い、
ほんと聞く
年だし、
周りで
多分これから始めたっていう人めちゃくちゃ多い年なんですよ。
あなたもやってるでしょ。
僕はでも3年前ぐらいかな、
うん、
からやってるので、
ね、聞く聞く、
あれなんですけど、うん、っていうことはつまり興味を持って始める人が多いということは、うん、知識がなく、その業界に入ってきてしまう人も多いというわけですよ。
新参者が多い、
新参者が多いというわけなんですよね、
は
い、
うん、
で、やっぱりカモにされやすいわけですよ。
そうか、う
ん、で、あなた投資はあんまりわからないでしょ、その業界としてどういう感じなのか。
わからないし、多分生涯しないと思いますね。
あ、そうですか、
うん、
まあ投資別にやらなきゃいけないもんでもないから、うん、それやりたい人がやるだけだと思うんですけど、
向いてないんだよね投資とか、うん、多分コツコツ、
うん、
自分が何をやって、今これぐらいのお金が入ってくるんだっていうのが、
うん、
分かるような、
うん
うん、携帯じゃないと多分俺無理だと思う。
ああ、ちょっとピンとこないわけだ。
うん、だからずっとなんか見とかなきゃいけないとかさ。
ああ、まあまあ、まあ、
なんか相手によって下がったり上がったりあるでしょ、
うん、うん、
考えられないですよね、腹立
って。あなた、うん、あれとか分かってない感じ。
何、
もう日本で最悪の値下がりが起きてとか、うん、その後速攻でこうボーンってまた上がって、とんでもない絶望してる人がいるみたいな。
知らない。
青汁王子が大変なことはしてるじゃん。
青汁王子は、
うん、
なんか、あと10億残ってましたわみたいな、そうそうそう、なんかそこだけ読んで。
一文無しになったみたいなことを言ってたけど、
そう。
蓋開けてみりゃ結構金あったみたいな。
カップラーメン食わなあかんとかって言ってたけど、そうそうそう、10億持ってたっていうのは、聞きましたが、
うん、
見ましたが、はい、それ以外、ね、それが、なんでそうなったかもわかんない、まあまあ、全然。
そう、だから、まあ日経がね、バーンって落ちて、
うんうん、
で、それが、もう、過去最大レベルなんてよ、
うんうん、
だからその時にみんな買ってるわけじゃん、
うん、
ここ最近興味持って買い始めたって人がいっぱい出てきたところでドーンって落ちたから、
うん、
うわーマジかーって、とんでもねお金吸っちゃったみたいな人たちがいっぱい出てきて、
うん、
でもうそれこそ絶望して、
大変、
いやでももうこれ以上下がったらやっていけないよって言って、
うん、
それをまた売っちゃって、
売っちゃって、
したら次の日バーンって跳ね上がって元に戻って、
じゃあ売ったら損
だ。だもそのタイミングで売った人はもう一番損食らって、
そうですか、
やってらんねえよってなるっていう。まあ青汁王子もそんな感じ。
簡単に言うと、その100万のものがあったとして、
うんうん、
それが1万になったから怖いからそこで売っちゃえって言ったんだけど、そうそう、また次の100万のものだった
みたいな。
そうそうそう、極端な話、ね、
極端な話、
うん、あ、そうっすか。
でそんなことがだからあったわけよ。しかもみんなが投資にめちゃくちゃ興味があるタイミングで起こっちゃってるわけ、うん、はい、だから、うん、そうなるともう さ、初心者はもう、食らっちゃうわけだよね。
岸本さん。
やってらんねえよって。
少しはあったの？
僕も多少はあったけど、僕はもうその、もっと上手いことでやってきてるから。
あんまりその。
年月をかけてやってきてるから。
ばらけさせたりとか。
昨日今日バーンってかけて、ドーンとかじゃないからさ、いいんだけど。
そっか。
そう。でも、梅木さんとかもね、とんでもない。
あ、見たわ。
何千万とか。
あ、なんか見た。
なんか一気になくなったみたいに言ってたけど。
また数ヶ月かけて貯めないとみたいな。そうそう、見ましたよね。
まあそういう人がザラにいたっていうのが、この間あったわけですよ。で、そうなってくると、人ってやっぱり自分のやり方が合ってるかが不安でしょうがなくなってくるわけです。
そんなミスしちゃうとね。
そう、っていうのをうまいこと使ってやってるのが、この SNS 型投資詐欺っていう感じで、要は投資に興味ある人を見つけて、でその広告みたいなのを出したりするんですよ。でそこにアクセスした人に、要はこのアプリをインストールするといいですよとか、投資でアプリあったりするんですけど、それをやって、でここに、いくらいくら入れたら、儲かりますよみたいなとかこういろいろ言ったりとかして、でそれをどんどんこう何口をうまくやってたら、どんどん、あ、上がってくるからいいじゃんこれっつって、また投資するっつったら、そもそもその口座自体がその詐欺師の口座だったりとか、結構すごいシンプルなんですよね、やってること自体は。
だから振り込むだけで、別に上がり下がりも関係ないみたいな。
そうそう、関係ない。あとはもう単純に、やり方を教えますと。でもこういう、方法でやっていくとうまくいきますよっていうのをやるんで、ちょっとそれに対する対価をくださいみたいなので言ってったら、まあ、どんどんそっちの方ばっかり取られるようになったりとか。
へー、すごいね。
投資、SNS を通じて投資を、にまあ促して、でその投資が嘘だったりとか、まあ、本当でも儲かんないようになってるとか、まあ、そういうのが今の詐欺のシステムでよくあるそうなんですよ。
どうしたん日本
まあ日本だけでもないんですけどね。
そんなやったっけ、なんかみんながさ、飛び移っていって、ど
れ
ぐらいマイナス黒って、それでもなんか取り戻そうと思って、詐欺師のとこ振り込んで、めちゃくちゃマイナス
黒、巻
き面に鉢みたいな。
何百万とかも持ってかれるみたいな。
さらに。日本ってそんなやったっけ？
いや、そうなのよ。
びっくりなんやけ
ど、なんか。そうなのよ、もう。
あ、そうなんすか？
今はもうね、そういう時代になってきているんですよ。
投資してる人なんか周りおらんかったよね。
いや、そうなんですよね。
急に増えて、本当に。
だから、ここ近年増えてきたことによって、まあ、生まれてくる詐欺もあるわけで。で、これが、だから、立ち悪いのは、もうどんどん、これから右肩上がりでやりたい人は増えてくると思うんで、
そうでしょうね。
カモは増え続けるわけですよ。だから、先に言っとくけど、投資に関しては、人を信じちゃダメですよ。
ああ、自分だけの力。
まずはちゃんと自分で調べるとか、自分で勉強するっていうのをやらないと、もう、だって意味わかんないの。他人になんでその教える理由があるのかっていうか。
ああ、あっちにね。
メリットないじゃん。
ないよね。
自分でやればいいのに。
儲
かるんだから。そう、
意味ないよね、それ。
だからもう基本的には、嘘だと思って、いいですよ。あっちから特に来るやつは。でも今 YouTube とか情報溢れてるんで、そこでただでやってる人とかのを見ればもうある程度わかるから、
顔出しして
そう、やんなくていいんですよ、そのね、自らお金を投資してなんてやんなくていいからっていう。
でもなんかその青汁おじさんぐらいのさ、そのきちっとお金の管理とかした人が、とんでもないマイナス食らって、ひどい目に遭ってるわけでしょ。
遭ってる。
なんかそれをさ、昨日とか始めたやつがさ、YouTube で無料で見たところでなんか変わんのかなって思っちゃうんだけど。
まあそうね。それはまあ、ちょっと違いがあるんだけど、青汁王子がやってたのは比較的ギャンブル要素が強いやり方だったのよ。
そうなんだ。
てかあの人ずっとそうなのよ。
あ、そうなんだ。
で、それが意外とよくうまくいってたなって感じ。むしろ、
今までね。それが、じゃあ、本当にいつか来るマイナスっていうのがたまたま今の段階で来たっていうだけ。
っていう感じ。
あ、そうなんだ。
俺からするとね。だから、もっと安全にやることはできる。けど、それはまあ、おのおの自己責任でやらなきゃいけないから勉強した方がいいっていうことで。青汁王子みたいなやり方したら、そらなるよ。ただ、爆発的に、ね、稼ぐ人もいるけどね。
美咲さん好きだから心配やねん俺
大丈夫だよあの人は
10億持ってるから
全然平気そうに動画出てたから
俺好きやねん美咲さん
大丈夫だ
本当に、
まあね、まあ、そういう現状があるということなんですけど、 またね、だから新時代的な詐欺っていうのがあって、うん、
はい、
で最近まああなた TikTok とか見てるかちょっと分かんないんですけど、
まあ、ちょこちょこ見てますよ。
ちょこちょこ見てますか、うん、あの史上最年少の天才医師っていうのが
知らない、
あの人気を博してて、
僕ね
博してたっていうか、
プレリドッグしか、プレリドッグとマーモットしか見ないのよ
動物、
そうそう、かわいい、
まあまあそれはそれでいいですけど、
それしか見ないから今ちょっと分かんないな、それ
あのフォーもフォロワー30万人とかいるような、
すごい人気、
天才医師みたいな、
うん、
でお医者さんってさ、基本的にまあある程度年齢いってる人が多いじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
で、今って TikTok とか YouTube ショートとかでもよく、なんかちょっと、なんですか、ポップなお医者さん多くなってきてると思うんですよ。うん、
あの、ドラゴン細井さん。
ああ、細井
さん。あの人がなんかその、この芸能人、ここの、ここいじったらもっと綺麗になるよみたいなの見たことあるけど、うんうん、それ以外も見たことないかも。
あ、そうっすか。うん、なんかね、美容系とか、あとあの、はは、なんだろうな、整体とか整骨系のその体のメンテナンス系とかはものすごい出るし、あと歯医者とかもね、結構出たりするな。
へぇ、
まあそういう系の見ると、うんうん、多分山のように今度流れてくると思うけど。はい、で、まあその中で、
うん、
あの、アフリカで、南アフリカで史上最年少の天才医師という、うん、マシュー・ラニっていう子がですね、
はい、
もう、幼少期から頭が打って、うん、飛び級で16歳の時に高校卒業して、うん、
すごい、
で医療を学ぶためにアフリカの名門大学へ進学して史上最年少の医師になったっていうのを、うん、売りに、で、もう吐く息で首から聴診器下げて、でその病院内の中で、視聴者に寄せられた、うん、その健康関連のなんていうの質問、
うん、
なんか私いつも声がおかしいんですけれど、うん、これってなんかどうしたらいいんですか、
俺やない
かとかさ、そうそうそう、うん、なんかちょっと最近むくんできちゃったんですけどどうしたらいいんですか、
俺やないか、
そういうことよ、寝不足がねちょっと続いて寝られないんですけど、
う
ん、
俺やないか、
そう、まあまあそう、そういうこと、うん、
はい、
コメントに出てくるわけよ、
最近寝ついたぐらいの時に奥さんが足を腹に乗せてきて寝れないんですよ、俺やないか、
そう、まあそれはそうだね、うん、それはなんて違うところに、
でそれでどう答えんの、
それをまあその、
うん、
だからアドリブ的な感じというか、うん、でまあ
そっか、こうした方がいいよ、
こうした方がいいよっていう答えを、そう、短い、うん、やつ TikTok で答えて、う
ん、それはいいじゃん、
で、それに対してまあその、そう、さらにフォロワーにこんな薬品がいいですよとかして、通販とかもやるみたいな、
すごい、
だ若い天才医師でインフルエンサーでみたいな子がね、うん、流行ったわけですよ、
いいですね、
で結構実際に人気ずっと右肩上がりだったんですけど、医者の人とかがそれをまあ目にすることが増えてくるんですよね、
うん、まあ、
よ、そうするとえってなるんですよ、
なんで
えこいつ何言ってんのって、
どういうこと何言ってんのって、
なんでこの症状の時にそんな薬をこいつ処方しようって言ってんのみたいな、
え
おかしないってなってきて、で、うん、あれこいつ本当に医者なのかってどんどんなってくるんですよ。
ちょ、それ怖いね。
で、専門用語もなんか言い間違いとかも多いし、
え？
あれこいつなんかおかしくないってなってって、
ちょっと怖い怖い。
で、彼がもう声高らかに、うん、その名門大学を卒業してるって言ってる大学があるんですけど、うんうん、そこに確認したら、生徒だった事実はないということで全否定されました。
バレるやろそんな。
そうなんですよ。で、うん、つまり、彼はずっと30万人の登録者ができるまで医者のふりをして、勝手に病院内に入って医者の格好をして、
うん、
でその動画を撮ってたっていう、
怖いって、
で
病院は本当の病院なの、
病院に行って
入り込んで勝手に撮って
た
の、 TikTok
とかするっていう、
恐ろしいな、
でそれがまあやっぱ信用するじゃないですか、ある程度、
怖いって、
本当の病院のバックだって、で聴診器で医者の格好して、
でそれは買って勝手にやってるんだ、
勝手に入ってやってた、
そう、怖いって、
でそれがだからなりすましがバレた後に彼アカウントが凍結されたんだけど、
そりゃそうやろ、
またすぐ違うアカウント作って
何すんねん、
で同じように違うとこの病院行って勝手に撮影しようとしたところ、警備員に取り押さえられて発覚したっていう、
バカかあの2回目行ける思ったんやって
で、だからただこれが、
うん、
何に当たるのかわからないっていうか、その詐欺容疑で一応逮捕されてるんですけど、うん、ちゃんとそれをこう誤って情報を拡散したってことで罪に問われるのか、
うん、
何なのかはちょっとわからないっていう感じで、うん、だから多分詐欺に問うのは難しいんじゃないかっていうふうに言われて、
なんで？だって医者やって嘘ついて勝手に入っていって、うん、で物売ってるんでしょ、誤った情報で。
そう
なのにそれ詐欺当たらないの、
うん、かもしれない
っていう。なんで自分の金にならないから、
治療をしてないし、うん、その診察本人がしてるわけじゃなくて、うん、コメントに答えてるだけって、
う
ん、だから投稿したものを、うん、動画に投稿してるだけだから、
うん、
それがいくら間違ってても、間違った情報出すのは別に罪に問われないと思うんだよね。
で
も多分
それでさ、例えば体の中に入れちゃってさ、
そうそう、だからそうなの
よ、怖くないそれ。
どれだけ間接的な被害者がいるかっていうのは分からなかったっていうことなんですよ、
う
ん、
そういった人が捕まる法律作ってよ。
いやだ、ないんです、
誰か。だっていや恐ろしいよ。
いやこれだから
関係ないもの体に入れちゃってさ、薬品。
そうなんですよ、
怖いって。
しかもど素人ですから、
うん、
結構適当なこと言ってたらしく。
本当のそいつはどういう生活送ってきてん今まで。
いや、わかんないです
。大学出てんのかな、ちゃんと。
だ出てないんじゃないですか。
どこも
多分ね。
怖
っ。もっと、その、医学の勉強してたかならまだあれなんですけどね。
あ、そうか。
でもちょっとその辺わからないけど。
怖いって。
にしても、だからお医者さんが気づくぐらい適当なことは言ってたらしいので。ってことはまあ。
怖すぎるな。
危ないっすよね。
いや、危ないよ。
で、これ、で、思ったのは、うん、俺もだから TikTok とか YouTube ショートでたまに上がってくるお医者さんとかの情報って、うんうん、これ本当かなってやっぱ思ったんですよ。
それがあるとね、
うん、だってこの人の情報って本当に調べたって分かんないからさ、
う
ん、
だから無条件にでも信じちゃうかも、そんな格好してたら。
そうなんですよ、うん、でやっぱりみんな人気あるんですよ、それぞれ。
そうか。
ってことはやっぱりもうみんな信用してるってことなんですよね、もうその側だけで。
そうね。
ってことはいくらでも今後偽物出てくるんじゃないかなと思って。
でもあれか、その加工でさ顔面変えてさ、
うん、
自分のチャンネルに有料やつ入れさせてるやつはさ、それも詐欺か。
いやだからそうなの、動画で出してることに対して詐欺って成立するのかなっていうのがあるよね。
ほなまあそれも詐欺になるのか分かんないけど、
うん、難しいよね。だからこの新時代的な詐欺、
そうか、そうね、
詐欺と言えるか分かんないけど、うん、変なその詐欺みたいな感じらしいですよ ね、
変なドッキリみたいな。
そう、
へえ、
こうなってくるともう分からんっすよね。
分からないよ。
分かんないんですよ。
俺もう一個気になってるやつあってさ、うん、TikTok でマーモット
好き、
さっき言った
マーモット何を気になるんだよ。
マーモットをさ、うん、なんかその真っ白い部屋で飼ってるアジア人がいんのよ、
うん、
でね餌をあげるんですけど、その餌をマーモット投げつけんのよ。
ほう。
俺それちょっと許せなくってさ、
うん、
もう投げつけんのよ。でそのね、うん、マーモットこうやって驚くの、
うん、
って怯えるのよ、
うん、
でもの投げつけるんですけど、具材でさそれが全部、
うん、
でそれがどんどんどんどん組み立てられていって何かのご飯になるみたいな。だけれども当たってんすよ、具材がパーンと当たったりとか、
うんうん、
体にハッと怯えて、うん、最終的にマーモットが食うんですよ、
食うん
ですよ、わーって、うん、うまそうなんですよ、
うん、
でも、
うん、
先にぶつけてるからなと思って楽しめないんですよ。怖すぎて、それが。
え、それは、そういうスタイルでやってんの？常に。
そう、超人気ある。
へぇー。
嫌なんですよ。
そんなの炎上しそうだけどね。
いや、なんか。
めちゃくちゃうるさいじゃん、そういうの。
遠い町の、
うん、
なんか、貧民層が買ってんすよ。
あーはーはー。
そう、だから炎上しようにも、そこの現場に誰も行かないし。
まあ、したところでってことなのかな。
そう、興味ないんだよ、そういうところ。
それよりも、見られるっていう方が得っていうこと
だ
と
思う。嫌なんだよな、あれ。
まあまあちょっとねその辺は良くないと思いますけど、
うん、そうですよね、
はあ、でねさらに言うとまだなんていうかな詐欺って、
うん、
こういうところも騙されるんだっていうのがあって、
うん、
あなたあれ iPhone 知ってるでしょ iPhone
いや知ってますよ、使ってますし、僕
iPhone 使ってると思うんですけど、
はい、使ってますよ。
iPhone ってさ、よくフリマで出てるんですよ。
はい。
フリマさアプリみたいなのとかで、うん、ね、出たりしてて、
うんうん。
で、それ買ったらさ、故障するみたいなこと、結構よくあるんですよ。
ほう。
その、要は、あんまり良くない状態のものを、
そういうことか。
新品同然ですとかって言って、
はいはい、ついて。
で、ね、変なのっていう、
うん、
実際買ったら変なの。まあ、よくある話なんですけど、はい、まあ、これって、しょうがないじゃないですか。うん、その、自己責任で買うからさ。まあね、であんまり良くはないんだけど、
はい、
なんですけど アメリカで2人の学生がすごいことをやってるんですよ。その2人は何やったかっていうと、偽造された iPhone っていうのが、うん、まあ、中国に大量にあるんですよ。コピー品みたいなやつ、はい、でもちろんその大して使えないわけですよね。側が似てるっていうかちゃんとしてるだけの、うん、まあ、偽物ですよ。でそれを大量に取り寄せるんですよ、
うん、
であることをして一攫千金したんですよ。どんな方法でこの偽の iPhone を、1500台売ってるんですよね、
うん、はい、
どういう手法でやったと思います、
でも使える状態にしないと売れなくない？そもそも、
まあ普通に考えたらそうですよね、
うん、でもそんな簡単なことじゃないんでしょ、
うん、これはぬえってなる。
使えない状態のままそれは売るんですか？ヒントとして、
それを利用して、
うん、
お金に換えるって感じ。ちょっとだから間接的な方法なんだけど、
パーツばらして売るとか。
違うんすよ。
何
これね、まず、その大量に取り寄せたものをどうするかっていうと、アップルのカスタマーサポートに行って、保証期間内だから新品と交換しろって言うんですよ。
でやるね。
そしたら偽造したものでも全然交換してくれて、
うん、
バンバンバンバン交換して本物の新品の iPhone と交換してくるんですよ。でそれで結果1500台、新品手に入れて、
そっか、
でその新品を今度は中国とかに売るっていうことで、もうそれだけで何億みたいな金を稼いだっていうことなんですけど、
いいの？
いやダメですよ。ただびっくりするのが、うん、アップルが1500台も気づかずにカスタマーサポートで渡してたっていうこと、う
ん、ね、いろんなところでやってるんでしょうけどね。
そう、
うん、
世界最先端技術を持ってるアップルがですよ、はい、こんなシンプルなアナログ詐欺に引っかかるっていうのが信じられないですけどね、僕からすると。
人間は6かもしれないね。
どういうことですか？
いや、あの
iPhone6 的なこと
バージョンがね、人間は6かもしれないわ。
人間バージョンアップしないからね。
しないし、
基本ベース、うん、だずっと同じことで騙されてるんですよ。
そうそう、
だからこれさっきのもそうだけどさ、うん、やっぱシンプルなんですよね、詐欺って。
そうね、
こんな簡単なことで騙されるんだっていうことだけなんですよ、うん、大体。
新しいものができたらすぐに詐欺も生まれるしね。
そう、
うん、
でもやっぱ簡単にできることじゃないと、
うん、
あのすぐさ、うん、店じまいして違う詐欺やるからさ、また。
だからさ、基本バカだから人間って。僕も含めね、
極論言う
と岸本さんとか梅木さんとか、うん、頭が効いてなんかいろいろ考えてそれを金策してお金増やせる人はいいですよ、
うん、
ただ基本ほぼバカですよ人間なんか。だからコツコツやった方がいいよ絶対。めちゃくちゃマイナスするんだから。
まあまあ
無理だもんそういうの。
まあいろいろね、うん、その辺はまあまああるんでしょうけど。
いやバカよ人間は、基本バカですから。無理無理無理無理。
これだから、
はい、
でしかも、うん、詐欺に遭う人がどんどん高齢化してるんですやっぱり。
ああ、うん、
そりゃそうですよ、ね、
まあね、
高齢化してるんだから、うん、日本人自体が。
そうね、
俺さ今は絶対大丈夫って思えるのよ、
うん、
ある程度、うん、疑ってみてれば、
うん、
でも俺が60過ぎてから、うん、果たしてその最新の詐欺に対抗できるかと思って、ちょっと怪しいなと思って、
まあね、俺はコツコツ働いてるよその時も横で。
いや多分コツコツやってようが、
コツコツやった方がいいよ。
詐欺られる時は詐欺られるから。
いやないないないない、同じ生活しかしないんだから。
ああそう、そこにね関与しなければね。そうそう、
第三者を挟まずにずっと生活してるから。
そんなこと
ねえ、物買うて。
そんなことねえだろ。
しかもネットじゃなくて、
うん、
現地まで行って購入して、はいはい、あ一回詐欺あったわ。
あった、
あった。
呪物？
そう、
あ
呪物買ったのよ、
うん、
1万円で、
うん、
全然気やしねえ。
呪物でもあんな詐欺
あるある。
まあそれそうだろうな、
夫婦でもって相談してさ、うん、そう、あのもう振り込んだ ら, 全
ら
海外のやつ、うん、全然来ねえの。
いやもうそういうもんですよだから、
うん、
で結果何が言いたいかっていうと、まあやっぱり、はい、あの詐欺はどの時代でもあるし、
う
ん、あのもう常にカモもいるんで、
まあそうね、
なるべくまあその気をつけて生きるしかできないと思うんですよ、うん、
確かにね。
なんであの最新のニュースを見て、
うん、
ね、こんな詐欺流行ってるよって言ったらちょっとそれだけはチェックしておいた方がいいよ、
はい、気をつけましょう、
ということでございます、はい。 ありがとうございました。
ありがとうございました。